伝道者9章11節から10章20節、翻訳。改めて私は日の下を見た。足が速いからといって競争に勝つわけでも、強いからといって戦いに勝つわけでも、知恵があるからといってパンにありつくわけでも、賢いからといって豊かになるわけでも、知識があるからといって好意を得られるわけではない。ただし、時と機会はすべての人に巡ってくる。ところが、人は自分の時を知らない。魚が災いの網にかかるように、鳥が罠にかかるように、人の子らも、災いの時が突然襲ってくると、罠にかかってしまう。私はまた、日の下で知恵について次のようなことを見たが、それは私にとって大きなことだった。わずかな人々が住む小さな町があった。そこに強大な王が攻めてきて、それを包囲し、大きな砦を築いた。ところが、そこに一人の貧しい知恵ある者がいて、その彼がその知恵で町を救った。しかし、誰もこの貧しい人を記憶しなかった。それで、私は、知恵は力に勝る、と言った。ただし、貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言葉は聞かれない。静まった中で聞かれる知恵ある者の言葉は、愚か者に囲まれた支配者の叫びに勝る。知恵は戦争の装備に勝る。しかし、罪人は一人でも、多くの良いものを滅ぼす。死んだハエが、香料作りの香油を腐らせ、臭くするように、わずかな愚かさは、知恵や栄誉よりも影響力がある。知恵の心は右に向くが、愚かな心は左に向く。愚か者は道を歩くときでさえ思慮にかけ、自分の愚かさを言いふらしている。たとえ支配者があなたに向かって気まぐれを起こしたとしても、自分の持ち場を離れてはならない。健やかな心は大きな罪を抑えるのだから。私は日の下に一つの悪があるのを見た。それは権力者の犯す誤り。愚か者が非常に高い位につけられ、富む者が低い席についている。なんと私は、奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを見た。穴を掘る者はそれに落ち込むかもしれず、石垣を崩す者は蛇に噛まれるかもしれず、石を切り出す者はそれで傷つくかもしれず、木を割る者はそれで危険にさらされるかもしれない。斧が鈍くなっているのに、その刃音がなければ、力をさらに込めなければならなくなる。それゆえ成功をもたらすのに益となるのは知恵である。ただし、まじないをかける先に蛇が噛みつくなら、蛇使いの舌は何の益ともならない。知恵ある者の口から出る言葉は恵み。しかし、愚か者の唇はその身を滅ぼす。その口の言葉の始まりは愚かで、その口の終わりも忌まわしい狂気。愚か者は言葉を多くする。人は自分に何が起こるかを知らない。自分がいなくなった時何が起こるかを、誰が告げることができようか。愚か者たちの労苦は、自分を疲れさせるだけ。彼は町に行く道さえ知らないのだから。惨めなことよ、王が未熟で、重臣たちが朝から宴会をする国は。幸いなことよ、王が気高い子で、重臣たちがふさわしい時に、品位を持って、深酔いすることなく、食事をする国は。怠けていると家が傾き、手をこまねいていると雨漏りがする。食事を作るのは笑うため。また、葡萄酒は人生を楽しくする。そして、金銭こそはそのすべての必要に応える。思いの中でさえ王を呪ってはならない。寝室の中でさえ、富む者を呪ってはならない。なぜなら、空の鳥がその声を運び、翼のある者がそのことを告げるからだ。1970年に、シャンソン歌手として有名な岸洋子が歌って大ヒットした、希望という歌があります。そこでは、希望という名の、あなたを訪ねて、遠い国へと、また汽車に乗る、あなたは昔の、私の思い出。けれど私が、大人になった日に、黙ってどこかへ、立ち去ったあなた、と歌われます。残念ながら、大人になると多くの人は、希望、という言葉を忘れてしまうからです。しかし、悲しみだけが、私の道連れ。という現実に圧倒されるような時こそ、希望が生きる力となります。岸 岸陽子は、東京芸大を卒業する22歳の時、立ちくらみ、だるさ、微熱、食欲不振などの症状に悩まされ、心臓神経症と診断され、医者から歌うことを諦めるように勧められますが、やがてシャンソンを歌う喜びによって病から立ち直ります。そして35歳の時、この希望という歌に出会い、それが大ヒットします。ただその時彼女の病はますます悪化し、膠原病と診断され、入退院を余儀なくされます。しかし、彼女はその中でも歌い続けます。その気持ちが、隣の席に、あなたがいれば、涙ぐむ時、その時聞こえる、希望という名の、あなたのあの歌、という歌詞に歌われているように思えます。日本レコード大賞の選考の日に入院中だった彼女は、大賞を逃しますが、歌唱賞を授与されます。そして彼女の歌うこの歌は、翌年の甲子園での選抜高校野球大会の入場行進曲に選ばれます。希望があるとき、人は困難に立ち向かうことができるという印でしょう。すべての人に、時と機会が巡ってくると言われますが、心の底に希望があれば、機会を生かすことができます。しかし、根拠のない淡い希望は、問題解決の先送りの原因にもなります。あなたの希望は何でしょう？ 1. 時と機会はすべての人に巡ってくる。人は自分の時を知らない。私たちはこの地で、より早く、より強く、より賢くなるようにと、幼い時から訓練を受け続けています。それは古今東西、どこにも共通する。教育の目標の一つでしょう。ところが著者は、ここで、改めて私は、日の下を見た。足が速いからといって競争に勝つわけでも、強いからといって戦いに勝つわけでも、知恵があるからといってパンにありつくわけでも、賢いからといって豊かになるわけでも、知識があるからといって好意を得られるわけではない、9-11という現実があることを思い起こさせます。ここには5つの能力が記されていますが、特に、知恵、賢さ、知識は、この書全体で重んじられているものですから、それを軽く見るというのがここの趣旨ではありません。そうではなく、人は、自分の能力を高め、磨くことと同時に、その限界をも常に自覚する必要がある、ということです。例えば、ベトナム戦争で、米国があのような敗北を喫すると、誰が予想できたでしょう。それに懲りずに、米国は再びイラクやアフガニスタンで泥沼にはまりつつあります。ハイテク兵器を駆使して、戦いを短期間で終えると計画したブッシュ政権は、世界の信頼を失いました。根本的な誤解は、彼らが状況を把握できる、アンダーコントロールにおけると思い込んでしまったことです。ブッシュ前大統領は、第二次大戦後の日本やドイツにおける米国の占領政策が成功したことを例に挙げていましたが、両国の成り立ちと歴史が、現代のアラブ諸国と根本的に異なるばかりか、少なくとも当時の米国は、過剰なほどに、両国の占領の難しさと、自国の限界を意識していたのではないでしょうか。これは私たち自身にも適用できることです。自分の能力を伸ばすことを常に心がけるべきことは当然です。しかし、自分の能力を過信し、自分の限界を忘れるとしたら、せっかくの能力は仇となります。ですから神は、私たちを謙遜にするために、あえて、能力が生かされない状況をも備えておられると解釈すべきではないでしょうか。聖書の最初の創世記には、人間の罪の根源は、自分を神のようにしたいと願ったことにあったと記されています。ただし、時と機会はすべての人に巡ってくるとは、古来から勝利の要因として、人間の能力以上に、天の時、地の利、人の和が大切であると言われることに似ています。そしてこの書でも、すべてには季節があり、天の下のすべての営みには時がある、3-1と、すべての時が、天の神の御手の中にあると強調されています。がむしゃらに前に突き進むことで問題がこじれると思えるような時、神の時を待つ忍耐が何よりも大切でしょう。それと同時に、私たちは生きている限り、時と機会は、巡ってくることを期待し、希望を持つことができます。 例えば、ナチスドイツの強制収容所から生還した精神科医のビクトール・フランクルは、私は人生にまだ何を期待できるかと問う代わりに、人生は私に何を期待しているかを問うという発想の転換を進めます。彼は好んで次のような実話を話します。ある時、マルセイユの港から無期懲役の判決を受けた一人の黒人が、レビアタン、ヨブ記 41-1 などに記されている海の巨獣という名の船で囚人島に移送されました。その船が沖に出た時、火災が発生しましたが、その非常時にこの黒人は手錠を解かれ、救助作業に加わり、10人もの命を救うことができました。そして、その働きに免じて、後に恩赦に良くすることができ、釈放されたのです。彼は、囚人船に乗る前は、生きる意味などはない、と考えていたでしょうが、この船の火災の後は、人生の期待に応えることから生きる意味が生まれる、ということを実感できたことでしょう。船の名の通り、海の巨獣のレビアタンも神の御手の中にありました。フランクルはこの話を、それでも、人生にイエスという、という書に載せていますが、もともとその本のタイトルは、強制収容所の囚人たちが、私たちはそれでも人生にイエスと言おう。
Wir wollen trotzdem ja zum Leben sagen.
と歌って、励まし合っていたことに由来します。私たちは誰も、時を支配することはできませんが、与えられた時と機会を生かすことはできます。そして、自分の人生の意味は、その連続の中でおのずと明らかになってくるのです。使徒パウロも、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです、エペソ 5-16 と進めています。なお、著者は引き続き、ところが、人は自分の時を知らない。魚が災いの網にかかるように、鳥が罠にかかるように、人の子らも、災いの時が突然襲ってくると、罠にかかってしまう、9-12、と記しています。先に著者は、多くの男性が、悪女の誘惑に負けて人生を破滅させるという、罠、や、網、のことを記していましたが、7-26、私たちは、機会を生かす、ことと同時に、自分を破滅させる、時、への警戒心を持つ必要があります。私たちは自分の自制心を過信してはなりません。聖書にはダビデ王をはじめとする多くの信仰の偉人たちの失敗談が赤裸々に記されています。まして凡人の私たちは誘惑の時と場所からは身を遠ざけることこそが最高の知恵と言えましょう。2、静まった中で聞かれる知恵ある者の言葉は愚か者に囲まれた支配者の叫びに勝る。このように著者は、力や知恵の限界を語った上で、今度は知恵の大切さを、私はまた、日の下で知恵について次のようなことを見たが、それは私にとって大きなことだった。わずかな人々が住む小さな町があった。そこに強大な王が攻めてきて、それを包囲し、大きな砦を築いた。ところが、そこに一人の貧しい知恵ある者がいて、その彼がその知恵で町を救った、9-13-15という具体例で記します。砦とは、原文で、先の網という言葉と同じで、強大な王に包囲されて網にかかった魚のようになった小さな町が、一人の貧しい人の知恵によって解放された記録です。第2サムエル記20章には、ダビデ王国を分裂させようとしたシェバが、マーカという小さな町に逃げ込んだ時のことが記されています。その際、ダビデの将軍、ヨアブがこの町を包囲したのですが、一人の知恵のある女がヨアブと交渉して町を救いました。ただ、この女の名はどこにも記されていません。著者はそれを思い起こしながら、しかし、誰もこの貧しい人を記憶しなかったと記しているのだと思われます。ただし、そのように人の評価は虚しいという現実があるにしても、知恵は力に勝るというのは永遠の真理なのです。9-16。その上で、ただし、貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言葉は聞かれない。静まった中で聞かれる知恵ある者の言葉は、愚か者に囲まれた支配者の叫びに勝る、9-17と記されます。この世の人々は、愚か者に囲まれた支配者の叫びにばかり注意を向け、貧しい者の知恵を蔑むという現実があるにしても、 それでも、最終的にこの世界を動かすのは、静まった中で聞かれる知恵ある者の言葉だというのです。これらの結論として、知恵は戦争の装備に勝る 9-18 と断言されます。例えば、イエス・キリストは、多くのユダヤ人たちがローマ帝国に対する独立戦争を叫んでいるただ中で、悪い者に手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つような者には、左の頬をも向けなさい、マタイ5-39、と静かに語りました。また弟子のペテロが剣を抜いてイエスを守ろうとした時も、剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます、同26-52、と言われました。その後、ユダヤ人の独立運動はローマ帝国に鎮圧され、エルサレムは破壊され、ユダヤ人は流浪の民とされました。しかし、イエスの教えはローマ帝国の中に広がり続け、やがてこの強大な帝国は、イエスの前にひざまずくことになります。預言者、イザヤは、救い主の働きを、彼は叫ばず、声を上げず、巷にその声も聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって抗議をもたらす、42-23、と、その言葉の静けさを強調します。現れた救い主の姿は、蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていたイザヤ53-3と描かれるような貧しいもので、彼の言葉は聞かれないように当時は思われましたが、それは静まった中で聞かれる知恵ある者の言葉そのものでした。そして今もイエスの言葉は世界の歴史を変え続けています。残念ながらキリスト教は嫌いという人が数多くいます。それは、真理を、高飛車に、独善的に説得しようとする姿勢への嫌悪感ではないでしょうか。私たちは、イエスの静かで謙遜な語り方に立ち返る必要があります。ところで、しかし、罪人は一人でも、多くの良いものを滅ぼす。死んだハエが、香料作りの香油を腐らせ、臭くするように、わずかな愚かさは、知恵や栄誉よりも影響力がある 9-18、10-1 とあるように、短期的に見ると、知恵よりも、一人の罪人や、わずかな愚かさの方が影響力があるように見えます。実際、イエスが十字架にかけられたのは、そのためでしょう。群衆心理は、不安や憎しみや欲望を駆り立てる、断言長の言葉に動かされるからです。しかし、知恵の心は右に向くが、愚かな心は左に向く。愚か者は道を歩くときでさえ思慮にかけ、自分の愚かさを言いふらしている 10-2-3 とあるように、長期的には知恵と愚かさの差は歴然としてきます。それを前提に、たとえ支配者があなたに向かって気まぐれを起こしたとしても、自分の持ち場を離れてはならない。健やかな心は大きな罪を抑えるのだから、10-4と勧められます。健やかな心という言葉は、新改訳では冷静と訳されていますが、本来は癒しを意味する言葉で、英語のセレニティ、平安、平静の意味が込められていると思われます。私たちは、神様、私にお与えください。自分に変えられないことを受け入れる、セレニティ、平静な心を、変えられることは変えてゆく勇気を、そして、二つのものを見分ける賢さを、と祈る必要があります。世界は不条理に満ち、私たちに権威を振るう人の心も、気まぐれのような怒りをぶつけることがありますが、そのような中で、目の前の働きを投げ出すことなく、落ち着いて成し遂げなければならないからです。その際、健やかな心を持つことができるための鍵は、何よりも、この世界をどのように見るかの知恵にかかっています。ソロモンはその箴言で、知恵を擬人化して、神が世界を創造された時のことを、私は神の傍らで、これを組み立てるものであった、8-30、と描いています。聖書はキリストを、世界の初めから存在し、父なる神と共に世界を創造された、神の知恵として紹介します。第1コリント1-24-30-3。私たちはキリストを知ることによって、世界がどのように始まり、どのようにもたれ、どのように終わるかのすべてを知ることができますが、それこそが私たちに必要な知恵です。例えば、 この聖書を実際に記した昔の人々は、太陽が地球の周りを回っていると思っていたことでしょう。それは現代人の目からは、無知と称されるかもしれません。しかし、地球が太陽の周りを回っているということを悟ったことが、その人の人生にどのような影響を及ぼしているというのでしょう。地球の法則を知るよりも、自分の感情に振り回されることなく、隣人を愛していくことの方が、はるかに大切なことではないでしょうか。しかも、そこでは、私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、神の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ、箴言 8-30、31、と、神の地へ、であるキリストが、この世界と私たちの存在を喜んでおられたと記されています。それと対照的なのが、ギリシャ神話です。そこではゼウスが人間を懲らしめるために、一つの箱をパンドラに与え、彼女が好奇心に負けてその蓋を開けると、ありとあらゆる災いが世界に広がりました。最後に箱の底に希望だけが残り、それだけは手元に残りました。それ以来、人間は、諸悪に満ちた世界にありながら、希望のみを頼りに生きていると記されます。希望が人にとっての最後に守るべき宝であるというのは、聖書に通じる話ではありますが、世界の背後に、神の悪意を見るのか、善意を見るのかということは、人生の構えを決定的に変えるものです。聖書によると、この世界の悲惨は、人が自分を神のようにして、自分を中心に善悪を判断するようになった結果です。しかし、人々の傍恩の罪にもかかわらず、神は人を愛し続け、ご自身の御子を送って罪の悪循環を断ち切り、世界を平和に満ちた歓喜に向かって導いておられます。このように、世界の始まりと終わりが喜びに満ちているということは、私たちの悲しみは永遠のものではなく、束の間の乾燥曲に過ぎない、ということを指し示しています。3、それゆえ、成功をもたらすのに益となるのは、知恵である。著者は続けて、私は日の下に一つの悪があるのを見た。それは権力者の犯す誤り、愚か者が非常に高い位につけられ、富む者が低い席についている。なんと私は、奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを見た、10-5-7と描きますが、これは、権力者がこの世の秩序を自分で壊している、という不条理を述べたものです。当時は、現代人には想像できないほど身分の差が歴然としていましたが、それによって社会の秩序が守られ、平和が実現していたという面があります。しかし、その頂点に立つ権力者自らがそれを否定しては、社会は混乱するしかなくなります。その意味で、それは悪であり、誤りだというのです。そればかりか、権力者は、自分に媚びを売るような愚か者を高い地位につけることによって混乱を加速させることがあります。事実、ソロモン王の息子のレハブアムは、長老たちの助言を退け、愚か者の助言を聞くことによって、国を分裂させてしまいました。これと同じように、穴を掘る者はそれに落ち込むかもしれず、石垣を崩す者は蛇に噛まれるかもしれず、石を切り出す者はそれで傷つくかもしれず、木を割る者はそれで危険にさらされるかもしれない、10-8-9とは、人が何かを成し遂げようとして、墓穴を掘り、かえって自分を傷つけることになるということの例です。穴を掘る者が、それに落ち込む、とは、罠をかけた者が、自分のかけた罠にかかる、というようなことです。箴言 26-27、石垣を崩す、というのも、城を攻撃することに関わります。石を切り出す、とは、家を建てるための最初の働きですが、これは希望に燃えた働きが、その最初でつまずくことを指します。木を割る、とは、焚き木の準備に関わることです。そして、その際の道具の斧のことが、斧が鈍くなっているのに、その刃音がなければ、力をさらに込めなければならなくなる、10-10、と記されます。これは、闇雲に、力任せに働くことの愚かさを指摘するものです。その刃を研ぐ、というほんの少しの回り道をすることで、ずっと楽に、また安全に、仕事を成し遂げられるようになります。そして、これらのことを踏まえて、それゆえ成功をもたらすのに益となるのは知恵である、10-10、と描かれます。これは、先の、知恵は力に勝る、という言葉にもつながります。 例えば、日本でも少し前までは、スポーツにおいて、何よりも根性というようなひたむきさばかりが尊重されましたが、最近は練習方法に様々な科学的な知恵が生かされるようになっています。無理をしすぎて体を壊しては元も子もないからです。ただし、まじないをかける先に蛇が噛みつくなら、蛇使いの舌は何の液ともならない、10-11とは、タイミングがずれることの悲劇です。蛇使いは、蛇が衝動的に動く前に、蛇の気持ちをコントロールする必要があります。つまり、斧を研ぐことを厭うほどに急ぎすぎても、またタイミングが遅くなりすぎても、働きを全うはできないというのです。その上で、知恵ある者の口から出る言葉は恵み。しかし、愚か者の唇はその身を滅ぼす。その口の言葉の始まりは愚かで、その口の終わりも忌まわしい狂気。愚か者は言葉を多くする、10-12-14とは、愚か者の特徴は、自分が分かってもいないことを、さも分かっているかのように話すという現実が、古今東西、どこにもあるということを描いたものです。知恵ある者は、少ない言葉で、人に恵みをもたらすことができます。しかし、愚か者は、機関銃のように喋り続け、人を疲れさせるばかりで、後で何を言おうとしていたかもわからなくなります。人は自分に何が起こるかを知らない。自分がいなくなった時何が起こるかを、誰が告げることができようか、10-14とは、7-14、8-7などで繰り返されていたことと同じです。真の知恵とは、何よりも、分かることと分からないことの区別が、明確にされていることではないでしょうか。それに比べて、愚か者たちの労苦は、自分を疲れさせるだけ。彼は町に行く道さえ知らないのだから、10-15と述べられますが、愚か者は、忙しく動き回りながら、目先のことさえ見えていないというのです。これは、当時からは想像もできないほどに進歩した日本や米国で、金融機関が土地の値上がりという幻想をもとに、返済のめども定かでない借金を企業にも個人にも促しながら、バブルが弾けたという愚かさに似ています。人は、みんな同じ方向に動いていること自体に安心を覚え、行き先がどこかが見えなくなるということが、往々にしてあります。しかし、知恵ある者は、自分の人生のゴールがどこにあるかを知っています。彼は、身近な町への道を知っているばかりか、天の都への道をも知っているからです。イエス・キリストは、私が道であり、真理であり、命なのです、ヨハネ14-6、と言われました。かつて私はこの言葉に独善性を感じました。しかし、このように言われたイエスが、ご自分の命を私たちの罪を許すための犠牲として捧げ、天の父なる神への道を開いてくださったということが分かったとき、この言葉が何とも言えない慰めになりました。また、私自身が自分の愚かさや罪深さを、人生を重ねるごとに自覚させられるにつれ、このイエスの言葉が、自分の人生の支えになってきています。この世的な成功を保証してくれる知恵をイエスから求めるというのではなく、イエスご自身を知り、イエスとの交わりを深めることこそが、最高の知恵となるのです。惨めなことよ、王が未熟で、重臣たちが朝から宴会をする国は。幸いなことよ、王が気高い子で、重臣たちがふさわしい時に、品位を持って、深酔いすることなく、食事をする国は。怠けていると家が傾き、手をこまねいていると雨漏りがする、10-16-18とは、日々の生活を大切に生きることの勧めですが、ここで、気高い子とは原文で、貴族の子、または自由人の子と記されています。真の自由人とは、酒に溺れたり、快楽の誘惑に負けずに、品位を保つことができる人です。真の知恵は、私たちをそのような真の自由に導くことができます。ただし、それは禁欲生活の勧めではありません。そのことが、食事を作るのは笑うため。また、葡萄酒は人生を楽しくする。そして、金銭こそはそのすべての必要に応える、10-19と記されます。この書では、食事や葡萄酒が肯定的に記されていますが、ここの意味は、日本の昔の歌で、小原章介さん、なんで心象を潰した。 朝寝、朝酒、朝湯が大好きで、それで心象を潰した、と歌われることに似ています。目先の笑いや楽しみばかりを求めていると、かえって笑いも楽しみもない悲惨な生活になってしまう、という警告です。思いの中でさえ王を呪ってはならない。寝室の中でさえ、富む者を呪ってはならない。なぜなら、空の鳥がその声を運び、翼のある者がそのことを告げるからだ。 10-20 とは、権力者や富む者に恨みや妬みの思いを抱きながら生きることの危うさを説くものです。私たちは、何よりも、与えられている生活に喜びを乱し、日々、自分に問われている働きを、忠実に成し続けることが大切なのです。権力者や金持ちへの憧れが、彼らへの怒りのもとになっている場合が多くあります。しかし、金や権力は、決して幸せを保障するものではありません。私たちの憲法では、一人一人が幸せを追求する権利が尊重されるべきことが保障されています。不思議に、幸せになる権利ではなく、幸福を追求する権利と記されます。そこには、人が常に幸せに憧れながら、渇きを覚え続けるという地上の現実が前提とされているのではないでしょうか。だからこそ個人の自由が保障され、自分の意思で自分なりの幸福を追求することが尊重されるべきなのです。そして、それこそ、心の世界です。それに対し聖書は、単純明快な答えを提示します。それは、知恵を愛すること、イエスを愛することによるというのです。私たちは、何の根拠もない淡い希望を抱いて、この世の苦しみを生きるのではありません。すでに天上には御使いたちの歓喜の歌声が響き渡っています。キリストの復活こそ、そのことの保証です。そして私たちは、それを霊の耳で聞きながら、この地上の生涯を送ります。まさに、キリストを見出す者は、命の喜びを見出すのです。バッハの名曲、主よ、人の望みの喜びよ、という日本語タイトルは、ロバート・ブリッジスの英訳から生まれています。そこには、元のドイツ語の歌詞とは違った深い味わいがあり、イエスこそが私たちの希望の本質であると歌われます。イエスは人が渇望している喜びそのものであり、私たちの人生はイエスの王座に向かって羽ばたいてゆくものです。しかも、その出会いに憧れながら生きるその中に、この地上での日々の喜びをも見出されるのです。
ジェズ、Joy of Man's Desiring。
イエスよ、人の望みの喜びよ。
Holy Wisdom, Love Most Bright。
聖なる知恵、最高に輝く愛よ。
Drawn by Thee, Our Soul Aspiring。
あなたに惹かれ、私たちの魂は切望する。
Soar to Uncreated Light。
創造されたことのない光へと羽ばたくことを。
Word of God, Our Flesh That Fashioned。
神の言葉が、私たちの肉を身にまとわれた。
With the fire of life impassioned,
命を燃やすほどの情熱を持って、
striving still to truth unknown,
それゆえ私たちはまだ知らない真理を追い求めつつ、
soaring, dying round thy throne,
あなたの王座を切に憧れ、羽ばたいていく。